青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談をご紹介します。青木さん、ご回答よろしくお願いします。
はい、
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。それでは1枚目、埼玉県チェリーパイさん、49歳男性の方からいただきました。素朴な疑問ですが、青木さんは今の人材育成の仕事をしていなかったらどんな仕事をしていたと思いますか、というメッセージです。
なるほど
青木さん、いかがですか。
もし違う世界生きていたとしたら何ですかっていうことなんですけど、はい、まあ私の資質に合った仕事に出会えたとしたら、その分野で僕はやっぱりピンを目指してたと思うんですよ。まあ例えばラーメン屋さんにもし最初に入ってたとしたら、ラーメンチャンピオン目指すでしょうね。やっぱり不動産屋だったら絶対僕はやっぱ不動産屋のトップセールスマンになったんじゃないかと思うんですよ。だから仕事が私をトップセールスにしてくれたわけじゃないですよね。仕事が私を豊かにしてくれたわけではないんですよ。私のやっぱり願望、志、こうなりたい、これを成し遂げたいという思いの強さが私の今の、まあ、ポジションというか、まあ、これを作っているので、だからまあ何をやるかわからないけれど、まあ、自分の器に合った仕事に出会えれば、そこで何であろうとピンを目指すでしょうと。ただじゃあ総理を目指しますかって言われたら、はい、政治は私は向いてないなというふうに思います。
なぜですか。
これはね、やっぱり違うんだな。こう自分のねキャラクターと持って生まれたこの天与の職分というか、与えられている資質ってあるんですよ、だから資質かける環境かける本人の選択なので、全く資質のない領域でなんだろう、トップを目指したとしても多分報われなかったような気がする。だから僕は無意識のうちに自分の適性を考えてこの道っていうふうに選んだ、そこの選択が良かったような気がしますね。ただ良い人を応援することはできるって感じかな。まあラーメン屋のチャンピオン目指すかなって感じかな
そうなんです。ちなみに青木さんは何ラーメンがお好きなんですか。
私、私塩ラーメン好きですね。
塩ですか、
はい、あっさり系です
ちょっとあの、美味しい塩ラーメン、
北海道出身なんで、あの味噌ラーメンも美味しいんですけど、やっぱ函館は塩ラーメンが美味しいんで、
そうなんですね、
故郷が函館なんで。
ちょっと美味しいお店教えてください、後で。ありがとうございます。続いて東京都ニコニコさん、33歳男性の方からいただきました。同じプロジェクトをしている同僚がいるのですが、チームとして前に進むためにその同僚に仕事で気づいてほしいことがいくつかあります。私が言ってしまうのは簡単ですが、本人が気づくのがベストだと思うんですが、彼に自分から気づかせるにはどうすればよいでしょうか、ということなんですが、やっぱり自分から全てを言ってしまうっていうのは、青木さんどのように考えますか。
これね、要するにね、内発的に動機づけられる 内発的動機づけっていう言葉があるんですよね、
はい、
つまりね教えちゃダメなんですよ、気づきを与えるっていうことですよね。だからとても良い視点でものを考えてらっしゃるんですけど、ただ同僚ということですから、まああんまりねその同僚として差し出がましいことも言えないでしょうし、難しいですよね。だもし一緒のプロジェクトを何か一緒のプロジェクトに取り組むんであれば、それはチームとして共通の、まあ、目的パーパスに対してゴールセッティングをして、はい、逆算をしてプランニングを立てる、そのプランニングを立てていくプロセスの中でいろんな質問を投げかけながら気づきを与えるってことは可能だと思うんですけれども、うん、全く別の同僚でも違う仕事をしている場合には、うん、まあ正直あんまりそこにはあんまりねエネルギーを割くよりはどうなんだろうな、自分がやっぱりモデルになる職業人を目指した方がいいような気がするけどね私は、うん、ちょっとその方のね置かれてる環境がイメージできないので軽くは言えないですけどね、うん、もし部下となったら別ですよね、
うん、
自分の部下だったら一緒にやっぱり目的を明確にして目標を設定してその達成のための具体的な行動計画を一緒に立ててあげて、そしてその達成プロセスの中でトライアンドエラーしながら気づきを与えていく、うん、だ気づきってね求めない人には与えられないんですよ。だ本人がどうなりたいかなんですよ。それに対してもがいていたら、まあ食事でも行こうかって言って今なんか課題あるとか、ね、仲間として力になろうかっていう感じで関わって助言をしてあげる、そういうことなんじゃないかな。
同僚ならではの難しさっていうのもあるかなと思うんですが、ね、うんうん、こう、まあ、相手の心持ちもすごく大事っていうのは前提として、うんうんうん、はい、伝える側の注意点というか伝える側が気づくこと、うん、はい、
まあ、だから気づきを与えるつもりで言ったことが批判になっていたり、
うん、
それからこう攻めるような口調になっていたり、それからなんだろう、正しさを押し付けるような、
はい、
そういうことってすごく嫌感が出るので、はい、相手から見ると、
うん、
それはやめた方がいいと思うんですよ、うん、だから正しさを押し付けることはしない方がいいと思いますよね、
うん、
正しいことっていうのは衝動における正しさっていうのはお客様にとっても社員にとっても株主にとってもお取引先にとっても社会にとっても自分にとっても良いことだと松下幸之さんはおっしゃって、そしてそれも今だけではなくこれから先も良いことであると、
うん、
だからその方が一つのその目的、何か目指しているものがあるならば、その目指しているものに対してもがいている、もがき苦しんでいるなら同僚として食事でもしながらやっぱり横の目線でサポートをする、
うん、
そういうことじゃないですか。
うん、押し付けるんではなくて分かるよっていう、
そう、
同じ
目線、うん、上から目線は気をつけた方がいいよね、
うん、
同僚なんですから、うん、
そうですね、
はいはい、
ありがとうございます、
はい、
続きまして神奈川県カニ祭りさん41歳男性の方からいただきました。仕事をする上で決断力や企画力など様々な能力があると思いますが、自分に足りていない部分が分かればよりスキルアップできるのではと考えています。
うん、
しかし自分では何が足りていないのかいまいち分かりません。自分に足りないものを見つける方法ってありますか、というメッセージです。
うん、難しい質問だよねこれはね。その人のこと俺会ったこともないしなぶっちゃけ
うん、
まあでもね、一つ、じゃあ私は人のこと分かんないんで自分のことでちょっと考えてみたら、私は、まあ、早くから社会出た人間ですよね。本当にもう鉄工所の工員からスタートしたんだけれども、やっぱり最初は私はトップセールスを、まあ、目指したと。そうするとトップセールスを目指すっていうことは、最初は成績は新人で成績上がってないじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱりモデルを見ましたよね。トップセールスを見たよね、
はい、
で、なんでこの人はトップセールスになったんだろうと。だから、まあ、もしその会社にそういうモデルがいないとしたら、自分の所属の業界で成功している成功者の書物を読むということが一つ参考になるんじゃないかな。まあともかくね、頭の中に情報を入れないとダメですよ。でその情報が入った時に初めて自分が求めているものと現実のギャップがはっきりしてきて、このままではこの目標は達成できないなと。じゃあ何が課題なのかって自分で考え出して、それを求める、つまりもうすでにその能力を有している人に聞くとか、それに関する書物を読み出すとか、まあ要は情報を脳に入れ出す、そしてその技術をある一定の期間かけて自分に体得していく、そうやって目標達成できる人間になっている。私はそういう風になっていきました。だから求めよさらば与えられんなので、やっぱりまず求めることなんじゃないのかな。上を目指さない限り悩みなんかないもん。だ僕もやっぱりプロセールスの世界に入って、それと私の場合は、まあ、今、まあ、私の人生書いた3冊の本があるんですよ、
はい
ね、それは成功哲学とバイブルとチョイスセオリーっていう選択理論って本なんですよ、
はい、
でこの成功哲学と選択理論はもう全ての判件を私は今持ってるんですね。なぜならばこれを世の中に広めたいと思ってるんですよ。つまり自分の人生が良くなったから。でこの、まあ、Think and Grow Rich という英語版のね、もう1億冊以上出てる本、まあ、このナポレオンヒルという、まあ、いわゆる当時の1930年代のアメリカの大富豪の人たちの500人以上を研究して、
はい、
その共通項を全部体系的にまとめた本があるのよ、
はい、
で僕はその本を読んだ時に、成功するのに必要なのは学歴でもなく家柄でもなく何でもないと、一番大事なことは健全な考え方であると。良くなりたいという心と、うん、良くなれるという確信と、どうしたら自分を変革できるか、それを求めて自分の理想に向かって努力をしていったら、人はその人が考えている通りの人間になれる、ということが分かったんで、そっから始まったんですよ僕の旅は。だからそれまでの僕はある意味では何だろう、金持ちになりたいとかっていう気持ちはあったけれども、本質的なものからずれた欲はあったけど、欲というのは尊いんだけどね、
はい、
僕あの親父ギャグ言っていつもあの白毛通り飛ばしちゃうんだけど、欲がないのは良くないと。いや本当に良くないんですよ、
はい、
だからあの渋沢栄一郎はあの無欲は怠慢のもとと言ってるんですよ。だから僕はあの製品の思想っていうのも正直私は持ってないです、
はい、
私は政府の思想、清い富の思想です。今私はあの自分の財団が今回内閣府にあの認定されましてね、公益財団青木聡慶育財団になったんですけど、
はい、
この苦学生に毎年毎年奨学金出す財団作ったんですよ、
うん、
これ原資は何かというと私の稼ぎだもんね、
はい、
だから僕はやっぱり良くなりたいっていう気持ちめちゃ強い。それなぜならばやっぱり子どもの頃貧乏だったり、さまざまなこう境遇の中で問題意識をめっちゃ持ってたんですよね。だからこの人はすごく尊いのは、良くなりたいという気持ちがあるというなら良くなれると思います、
うん、
ただそれをまず真っ白の紙にね書いてみたらいいよ、自分はどうなりたいのか、
はい、
そしてそれを毎日見て、どうしたらこれが手に入るのかを毎日考えるという習慣を持ったら必ず良くなります、
うん、
まあ、世の中にはねヒントはね溢れてるので、
はい、
求めれば、
うんうん、ありがとうございます、
はい、
続いて埼玉県ピースケさん40歳男性の方からいただきました、
うん、
埼玉で小さな会社を経営しています。うちの会社は部署移動があまりないため、 長年同じ部署にいる従業員が出来上がります。スペシャリストになる一方、同じ部署に長くいることによりその人が誰よりも偉くなってしまうといった弊害もあります。社内の空気を良くするためには適度に部署移動をした方がいいのでしょうか、
うん、というメッセージです
。はい、
まあ、これちょっと専門的な答えになっちゃうかもしれないんですけれども、はい、まあ、一つはね、一つの仕事を長く勤めてくれるというか、ずっと継続してもらえるということはとても尊いことですよね、
はい、
ただ経営者としての責任として考えたときに、やっぱりね、その人事効果制度をしっかり作るっていうことだと思います、
はい、
そしてその成長と、その本人の成長と実力が身についていったら、その実力にふさわしい待遇と、待遇っていうのは、まあ、ポジションもそうだけど報酬面、
はい、
いろんな面で報われる状態を作らなきゃいけないし、小さな会社 の、 その私もね、社員5名、資本金500万で最初はちっちゃかったんですよ、ね、でもそのね、小さな会社の時に気をつけなきゃいけないのは、鉛筆なめなめ給料を決めたり、自分の器の中で使いやすい人間を使っているとか、これは経営者としてね、社員を物心ともに豊かな人生に導く責任があるので、人事制度をきちっと作って、そのキャリアが報われるようにマインド、ノウハウ、スキル、ものの考え方やナレッジ、技術、ノウハウ、ね、そういう、あとはスキル、技術ですよね、
はい、
これをちゃんと年、毎年毎年成長していけるような、ちゃんとしたレールを引いてあげるっていうことと、スペシャリストコースとマネジメントコース、この2つを引いてあげて、その成長に合った報酬を与えてあげたら、マンネリにはならないです、
うん、
でこれマンネリになると後輩が育たないんですよ、うん、私今のちょっとお話を聞いてて、正直この経営者自身がもっと勉強しなきゃいけないと思いますよ、
うん、
その働く人から見た魅力的な会社を作らないといい会社にはならないので、
うん、
はい、そんな風に思いますけどね、
うん、
うん、
アチーブメントはそのあたり、こう人事制度というのは
作ってますよ、うん、私はもう本気で考えて作ってきました、うん、アチーブメントという会社はね、新卒採用を2005年から採用がどんどん入りましてね、もう今21年になるのかな、うん、この新卒採用を始めた頃に新卒の子に聞いたんです。年功序列型終身雇用制度ではいいのか、もしくは実力主義の終身雇用制度がいいのか、退職金を将来もらいたいのか、もっと若い時から能力に合わせた報酬が欲しいの か、 だからみんな若くても採用、裁量も与えられたいし、報酬もちゃんと自分のスキルアップに対して報酬が欲しいというふうに答えたんですよ、
うん、
一番何が大事かっていうと、実力主義の終身雇用制度っていうことなんですよ、
うん、
だから私はその設計をしっかり作ってるってことですね。だからうちの社員は私を見て仕事をするんではなく、アチーブメントの理念やビジョンや目標に対して自分がどう貢献していくかって働いてるので、ですから社員一人一人を、私松下幸之助さんの研究を長年してきたんですけど、幸之助さんは社員家業っていう言葉をおっしゃってるんですね、
はい、
あと事業部制っていうのを作ってるんですよ。だからよらば大樹の影のようになると、人間っていうのはね、依存とか甘えが育ったり、そこそこほどほどになっちゃうんですよ、
うん、
このそこそこほどほどの環境は人は育たなくなります、
うん、
ぬるま湯ですね、
はい、
守られた水は腐る。この経営者はそこをちょっとね、注意しないといけないんじゃないかなと思いました、
うん、はい、ありがとうございます、うん、続いて大阪府パンの耳さん、34歳女性の方からいただきました。逆境に強い人になるためにはどうすればいいでしょうか。仕事でピンチに陥ったとき、いつもギリギリのところで負けてしまいます。逆境に強い人になりたいので、アドバイスをお願いします。
なるほど、いい質問ですね、
はい、青木さんは逆境には強い、
タイプですか？
私、俺強いと思うよ。だってもうガキの時から逆境そのものでしょ。まあ、うん、でもね、なんだろう、これね大事なことなのよ。人はあらゆる生き物は逆境の時に成長し、順境の時に衰退するんです。だから逆境に感謝しなきゃいけない。そしてね、もっと言うなら、逆境は与えられるもんではなく自分から作っていくもんです。はい。だから楽しようと思うと順境なのよ、目先。でも年取ったら逆境になりますよ。私は若い時から逆境を作った。つまり高い目標を設定してチャレンジをしてきたから、今は私は順境ですよね。で、なんだろう、好きな時に好きなことを好きなだけできる人生を生きていきたいならば、若い時はとことん自分を追い込んで、とことんチャレンジした方がいいと思う。そうすると挑戦と挫折、それを乗り越えた先に成長があり成功があると、こういうロジックになるんですよ。だから挑戦がないところには挫折もないし逆境もないよ。その代わり成長もないし成功もないと、まあ、こういうことになるわけですよ。
じゃあこうパンの耳さんもいつもこう逆境っていうお話ありますけど、それにまずぶち当たることが価値、
そうだと思う。だいたいこのパンの耳ってなんでこうタイトルつけたの？俺子供の時にずっとパンの耳ばっか食べてたんだよ。おいい名前だねこれ。
そうですね、
パンの耳それ気に入ったわ俺。
パンの耳さん喜んでると思う。
いや、いいと思うよ。
ありがとうございます。はい、さあ、たくさんのメッセージありがとうございました。青木さんのメッセージ参考になったのではないでしょうか。
ありがとうございます。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
エンディングのお時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しました。青木さんいかがでしたか？
はい、まあね、本当にあの、なんていうのかな、私も正直ね、自分の経験してきたことの中からしかお答えできませんし、自分の中にある価値観がこうどうしても出てしまうので、これが正解かどうかっていうことは言い切れないと思うので、あくまでも参考にしていただきながら、まあ、ただ事実私は鉄工所のですね、一工員からスタートして、まあ、今、まあ、能力開発の仕事に携わりながら、まあ、本当に天与の職分というか、まあ、天から与えられた仕事、今本当に感謝してますけれども、まあ、これはだから参考にしていただけるであればありがたいなと思いますね。はい、はい、あの YouTube もやってるんで、ぜひ聞いてもらいたいです。はい、
ありがとうございます。
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。